皆さんおはようございます。共にですね、一緒に礼拝を捧げできることを感謝します。今の証もまた感謝します。主が導いてくださっていることを覚えます。で、これからですね、超高齢社会の中にあって、ますます階層というものは頻繁になってくると思いますし、クリスチャンは特にですね、信仰を守っていくためにもそういうことをきっちりするということは大切になりますので、ぜひ、そのことを覚えていただければと思います。声が大丈夫ですか？はい、声聞こえますね。はい、それでは今日はですね、前回に続いてコリント人への手紙の第3章、今日は1節から4節で短いところであります。で、皆さんご存知のようにコリント人への手紙も1章からずっとやってきました。コリント教会ってどういう教会だったんでしょうか？何かこう恵まれたというか、本当に愛と恵みに満ちた教会で、トラブルが少なくて、どんどんこう主にあって働いていた、仕えていたね、そういう教会だったのか。それはそうではなかったわけですね。使徒パウロによって伝道され、そして、設立された教会でありましたけれども、でも教会は健全には成長していなかったんですよね。何が多かったかというと、多くの課題があって、まあ、これからももっともっと教会の課題が出てくるんですけれども、課題が、そして争いが絶えない、そういう教会だったんですね。そしてそれぞれが自分の知恵を誇って、自分こそ正当の立場だということを主張しているような、そういう教会でした。ですから、こう主の御心とかね、主の導きとか、そういうこととは程遠い、こう人間的な教会、それがこのコリント教会だったということでありますね。でも第二の手紙の方を見ると、彼らは悔い改めて変えられていく様子があるんですね。ですから本当に人って成長するんだなというふうに思います。ですから私たちはそういう視点でまた見ていく必要もあると思いますね。あるいは、コリント教会が、変な教会だっていうんじゃなくて、あ、自分たちのことに適応したらどうなのかなということもまた必要だと思うんですね。そういうことで、現実の姿を神の視点から、パウロは見ていますので、今日一節から丁寧に見ていきたいと思います。で、一節読みますね。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって、これは兄弟たちよというのはコリント教会の兄弟姉妹、私はあなた方に向かって、コリント教会の兄弟姉妹に向かって、どういうふうなこう話し方、それは御霊に属する人には人に対するようには話すことはできなかったというね。そして、肉に属する人、そしてまた同じ言葉、意味になりますけれども、キリストにある幼子に対するように話したっていうんですね。で、ここに出てくるのが、まず、御霊に属する人。これは御霊に属するクリスチャンという意味ですよ。そしてまた、もう一歩のこの対極にあるのが何かっていうと、肉に属するクリスチャンという、まあそういうことになるんですね。それイコール、キリストにある幼子というのが同じなんです。で、このキリストにある幼子っていうのは、ここの場合はまだ信仰を持って間もないっていう意味じゃないんですよ。信仰を持って10年も20年も30年も経っているんだけれど、信仰的には幼いよね、基本ができてないし分からない人だよねっていうことをここは言ってるんですね。で、そういうことでちょっと見ていきたいと思います。で、まず御霊に属する人なんですけれども、これは何か特別に優れているキリスト者というわけではありません。イエスを救い主と信じたときに聖霊、御霊を受けますね。まあ、誰でも受けますよ。私だけ例外で受けてないんだけどクリスチャンなんだって人いたらどうですか？これは今の話、変な話ですよね。クリスチャンってのは御霊を受けてるんですから、聖霊をうちに、持っているわけですね。これは誰でも受けてます。イエス様を救い主と信じたらですね。ですから特別に優れている人というわけではありません。信者のうちに誰でも受けている。そしてイエス・キリストを信じた者はキリストがうちに入るんですね。まあ、御霊も同じでありますから、御霊が内住するとかも言いますけど、 キリストと一体にされて、そして、キリストのうちにあるんだ。だから人生変わるんでしょ。キリストがもううちに住んでいるから、一緒になったから、私たちは考え方、生き方が変わるわけですよね。人生変わるのね。それはどういう前提かというと、それだけじゃない。それだけじゃなくて、前提としてもう一つ覚えたいことは、御霊に属する人の今度信仰生活すらどういうものか。これは自分の力により頼まず、聖霊の導き、そしてまたその力に信頼しながら生きるクリスチャンのことですね。弱さあるんですよ。たくさん弱さがあります。いろんな失敗もします。で、そういう中にあってもですね、自分の思いや考えを優先して生きるのではなくて、聖霊、御霊の導きに従って神の御心のうちを生きようとする人、これがここでいう御霊に属する人ですね。すなわち御霊に属するクリスチャンということになるんですね。このことをまずしっかり覚えたいと思うんです。で、今度はそれにの対極にあるね、全くこう反対の立場のクリスチャンも残念ながらいるんです。これ、ああ自分がそうかなと思わなくてもいいんですけど、残念ながらいるんですよ。で、それがここで言っているこの肉に属する人、あるいはキリストにある幼子だって言うんですね。このキリストにある幼子っていうのは、ここではいい意味ではありませんから、全然信仰的に成長してないっていう、こう意味なんですね。で、まあそういう御霊に属する人のようには、コリントの教会の人たちに対しては私は話せなかったっていう、主に忠実ではなかったからということなんですね。で、それがこう肉に属する、まあ、人なんですね。で、これはクリスチャンなんですよ。さっきも言いましたように、で、イエス・キリストを信じて救いを受けます。聖霊を受けます。イエス様と一体となるんです。洗礼も受けるんですよ。にもかかわらず、信仰の歩みが、これはイエス様の心を第一としないで、あるいは聖霊、御霊の導きを求めないで、常に自分の考えや思いを優先して生きるんですね。いつも自分が第一なんですよ。救われているんですよ。でもいつも自分が第一なんです。自分のことを優先して生きる。キリストの思いは二の次、三の次。これが肉に属する人なんですね。じゃあ聖霊住んでいないのかというと、それは聖霊は住んでるんです。クリスチャンなんですから聖霊は住んでる。聖霊は住んでるんですけど、心の中心にいないんですね。聖霊様が本当に端の方に追いやられている状況ですね。ですから聖霊が活躍できないんですよ。生き生きとこう聖霊が働くことができないんですね。そうするとクリスチャンは輝き失いますね。自分の人間的な言葉、思い、人を傷つけることは平気で言います。そしてまた嘘もつきます。そしてまた様々なことを起こしていくんですね。これが肉に属するクリスチャンだというわけでありますね。で、コリント教会の人たちはそういう人が多かったってことなんですよ。だから教会が混乱して、教会が乱れて、世の中の基準に合わせて教会の歩み、信仰の歩みがしていたってね。でもコリント教会の人は何と思っていたと思いますか。コリント教会の人たちは、それは自分たちは信仰深いと思ったんですよ。自分たちは信仰的で、イエス様に喜ばれる知識が豊富で、本当に恵まれたクリスチャンなんだと思い込んでいた。これは本当に残念な姿ですね。これがコリント教会の人たちの姿なんですね。で、今度は一節でキリストにある幼子と言ってるでしょ。で、これは肉に属する人と同じ意味ですね。信仰生活が長くても、イエスとは考え方や生き方が似てないので、イエスの皆を汚している人です。あれでもクリスチャンなのかなって言われるような、そういう人になっちゃうんですね。まあ我々そういう時って結構あるんですよ。あれでもクリスチャンかとかね、言われる時って私もありますよ。これはそういうことがありますね。で、こういう人が多く集まれば集まる教会ほど教会は混乱ですね。もういつも乱れてゴタゴタゴタゴタしてる、そういう争いが絶えない教会になってしまいます。で、 私たちの本庄教会この御言葉に照らしてみたときにどういう状況なのかということをよく我々一人一人がですね考えて自分の生き方を考える必要が直していく必要があると思いますね。あるいは見つめていく必要があると思います。そしてまたこういうことを言うとですねすぐにこう始まる人がいるんです。あ、じゃあ A さんどうなのかなとか、あ、B さんどうなのかなとか、 C さんどうなのかな、自分のことを考えてって言いたいんですから、まあ、そういうことってあるんですよね。我々はそれほどこう自己中心のものなんですね。ですから自分のことをこう吟味するのが最優先で、信仰歴が長いとか短いかでなくて、いつまでもこの肉に属する人、キリストにある幼子なのか、御霊に属する人なのかってことをこう点検しながら吟味する必要があると思うんですね。まあ、そういうことで3章の一節で、パウロはさてということで大事な本論に入っているのがこの一節の言葉です。御霊に属する人、そしてまた、肉に属する人、そして同じ意味でキリストにある幼子ということについて今見ていきました。で、今度は二節ですね。はい、二節いきますよ。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なんです。今でも無理だって言うんですね。でこれどういうことかって言いますと、コリントの人たちは何年経っても血飲み子のようっていうか乳を飲むような幼いレベルだったんですね。信仰を持って間もないんだったらやむを得ないんですけれども、何年経っても固い食物まで食べられない、すなわち信仰の広がりが持てるようなところまでは進んでいなかったということですね。そういう状態だったと。いまだに信仰的な深さ広がりを持てないということ、それがパウロの指摘なんですね。そしてここで最後に言っているように今でもまだ無理だと、パウロはそういうふうに指摘をしているわけ、まあ、厳しい指摘ですけれども、これは本当に大事なことであると思うんですね。でもコリントの人たちはそんなに思ってないんですよ。自分たちは一生懸命やってるというそういう感覚ですからね。ここにこうズレがあるんですね、信仰的な意味でね。3節、あなた方はまだ肉に属しているからです。まあ、同じこと言ってますね。あなた方の間に妬み争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか、というこの3節の言葉ね。あなた方は、まだ肉に属している。で、その証拠は何かというと、それは妬みや争いが絶えないでしょって言ってるんですよ。だから妬みや争いが絶えない教会は、これは肉に属しているクリスチャンが多いということなので、このところで非常に興味深い言葉が出てくるのはここのですね、妬みっていう言葉ですね。妬みっていう言葉はこの聖書のギリシャ語の言葉の意味で見ると、これはですね、熱心っていう意味もあるんですよ。熱心っていうふうに訳されるんですこれ。で、教会の中でですね、一生懸命熱心に奉仕に取り組む、これは素晴らしいことですよね。しかし聖書的なことをよく知らないまま熱心さがでいきますと、それは熱心というのはやがて妬みに変わるんですね。妬みに変わる、どういうことかと言いますと、人間的な思いで熱心というところから出てくるのは、自分は一生懸命奉仕してる、でもあの人やってないよね、この人やってないよねって始まるんですよ。これが神様の前にあるこの彼らの姿、妬みや争いが絶えなかったということなんですね。で、そしておかしいと言って裁きが始まる、あるいは奉仕があの人はできないからと言って信仰的に劣ってるというふうにこう思い込んでくるんですね。コリント教会の人たちは自分たちこそ熱心だと、あるいは御霊の人だというふうに彼らは思っていたと思われます。でも実際問題、裁き、妬み、争い、こういうものがあったので、パウロはそれこそいい証拠でしょ、あなた方はまだまだ今そういうレベルだよねと言って、結論付けているわけですね。そして、3節の後の方では、 ただの人のように歩んでいるのではありませんかということを言っているわけです。すなわち御霊を持たない人のように歩んでいるだけですよね、というふうにここで言っているわけですね。まあ、これは非常にパウロの強い言葉だと思います。でもう一つ肉に属する証拠をパウロは4節で挙げているんですね。何かっていうと、ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロに、そういうというそういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。ここでもただの人っていう言葉ができるんですね。ただの人っていうのは生まれながらの人っていう意味ですよ。生まれながら本当にこう生きている人っていう意味ですね。精霊そこに入ってない人という意味がここで言うただの人ということですね。生まれながらの性質を持つ人、まあ、こういうふうに言ってます。でこれどういうことかって言いますと、コリント教会の中ではパウロ派、アポロ派、ケパ派、キリスト派ってあったわけでしょ。4つの、グループに属してたんですよね。これ今で言うと、これは教会の中で派閥作るんですね。派閥作る。そして神に立てられている牧師を引きずり下ろそうとするんです。こういう教会あるの知ってるでしょ、皆さんもね。これそういうことがあるんですよ。コリント教会でそれやってたわけですよ。パウロはもう本当に散々批判されたんですから。でこういうことを、まあ、やっていたわけですね。そして派閥を作って自分たちのグループこそ最も神に喜ばれる信仰者の集まりだと言ってそれを起こるわけですね。でこういう教会は廃れます。私も今まで結構信仰歴40年以上ありますけれども、まあ、いろんな教会見てきて、これに近いことやってる教会はもう本当にどんどん人が来なくなって、あるいはどんどん牧師さんもいなくなって集まる人は少なくなりますね。これはもう現実にあるということはもう皆さんもご存知だと思います。キリスト教会の組織ってどういうものなのかっていうと、まずこれは群れを指導する人たちが神様に立てられるんですね。それを信者が承認する。どういうことかっていうと、キリスト教会で牧会者が立てられる、審査を受けて、そしてふさわしい賜物を持った役員と呼ばれる執事ですね、執事が立てられる。そしてそれは教会での投票という形で承認されるんですね。非常に大事なこれはものであります。でそして教会というのはシンプルに運営されて、で牧師や執事たちが偉いかというと決してそういうことじゃないんですね。偉いとか偉くないじゃなくて、それは神様の働きをするために召された指導者だということですから、役割の違いなんですよ。立場が上だってことじゃなくて役割の違い。これ勘違いすると教会では役員になりたがる人が多くいるんですね。どこどこ大学の先生とか、どこどこの大会社の重役さんとか、そういう人がこうなりたがるっていう、そういう傾向もあります。でもそういうことではこれは役員というのはありませんので、賜物の違いですからね。ぜひ覚えていただけると感謝ですね。で、いずれにしましても教会が2つ3つに割れるとイエス様の栄光を表すことはできなくなりますし、人は来なくなります。魅力感じませんから。争いは敏感に感じますからね、人は。それを見て人は来なくなりますね。これも肉の人だとパウロはここで鋭く指摘するわけです。これがコリントの教会の姿でした。はい、それでは詩を適用していきたいと思います。じゃあどうしたら私たちはこの肉に属するというこの非常に3章の1節から4節で言われている状況にもしあったとするならば、そこから抜け出せるかっていうのを考えてみたいと思います。まず一番として、自分が肉に属するクリスチャンだと人とのトラブルを起こしてばかりでイエスの栄光を表せないか、あるいはどうなのかってことを認める。それどっちかっていうとね、このままのクリスチャン生活で終わりたくない。肉に属するクリスチャンとはさよならして成長したいと願うかどうかというのが2番目ですね。あるいは現状維持かって。3番目はキリストと一つにされているキリストの内側にいるということが3番目のことです。それをしっかり認める。皆さんここで3章の一節でキリストにあるって書いてありますね。幼子のことでこの言葉って非常に大事なんですよね。キリストにある。で、1章からこう2章までやった時にこの御言葉を思い出しません？キリストにあるってどういう意味なのか。我々日本語だとさーっと読んじゃうんです。 でもキリストにあるっていうと何ですか。キリストのうちにあるっていうんですよ。もうキリストと一つにされてるんだ、キリストと一体になってもう聖霊受けてるんだという意味がこれキリストにあるですからね。だからこのことを非常に大事にしていくっていう必要がありますね。キリストと一つにされているんだということでありますね。でこれを認めていく。で4番目、聖霊様助けてください、あなたの導き御心に従いますと決心して聖霊により頼んで生きることを決断するということです。で5番目、最後は御霊に属するキリスト者とされていくということですね。そういう段階があります。今私たちはコリント教会を見てですね、すごい教会だなとか、とんでもない教会だなとか、ものすごくひどいねって言って笑う人もいるんですけど、でも私は笑えないんですね。日本のキリスト教会でも至る所で同じことをしていますから笑えません。でコリント教会のような体質を持っているとですね、そういう同じ体質の人が集まってくるんですね。ですから一度こういろんな教会の中で問題が起こると、それはずっと何十年もその傾向が続きます。これ私も現実に見てきました。本当にそういうところにいましたのでね。だからそういうことが続くんですね。そしてだんだんとこう力を失って、その教会はやがて証しする力がなくなって、街道がなくなって更地にされるってことですね。もうこれはいっぱいありますから、皆さんが知ってるか知らないか別にしていっぱいあるんです。それが現実なんですね。まあ、悲しい現実ですけども、じゃあ私たちはどうするかっていうと、今から聖霊様が心の内に住んでくださっている、そのことをしっかりとこう覚えながらですね、自分の考えや思いを優先させるんじゃなくて、イエス・キリストの心を優先させて生きる、御霊に属する、そのことを願って生かされる。そうしたら教会も変わるし、クリスチャンの人生も変わります。